昇天したキリストの天の務めと協力する第5週の主題は、憐れみ深い忠心な大いなる大祭司としての昇天したキリストの啓示経験教授です。この3つの言葉がキーワードとなります。啓示経験教授です。全部で7つのローマ数字が今週ありますが、ローマ数字の1番と2番は祭司の基本的な認識に関して述べられています。そしてローマ数字の3番と4番が大祭司としてのキリストの啓示に関してです。そして5、6、7が大祭司としての主の経験と教授に関して述べられています。この昇天したキリストの啓示はローマ数字の3と4。そしてこの経験と教授はローマ数字の5から7で取り扱われています。そして全聖書から見た祭司の基本的な認識に関してはローマ数字の1と2で述べられています。それではローマ数字の1番と2番から最初に見ていきましょう。祭司の基本的な意義とは何でしょうか？それは神に仕えることではなく、神を人に供給することです。聖書の中には最初の記述の原則と呼ばれるものがあり、聖書の中である事柄に関して最初に記述されている箇所がその事柄の後の原則となります。聖書の中で祭司について最初に記述されている事柄は祭司の原則を確立することになります。この祭司という言葉が最初に使われているのはメルキゼデクの位の祭司の供給においてです。それは創世記の14章の18節で述べられています。メルキゼデクはパンとブドウ酒を携えてきた。彼は意図高き神の祭司であった。この事柄から私たちは原則を見ることができます。祭司は神から来て、神の何かを神の民に供給しました。キリストは天の務めにおいて、このメルキゼデクの位による大祭司であり、手順を経た神ご自身を私たちに供給されます。ヘブル5章6節は言います。あなたはメルキゼデクの位による永遠の祭司である。アーメン。ですから祭司の基本的な意義は、神に仕えることではなく、神を人に供給することです。次にローマ数字の2番で、祭司職の3つの面を見ていきましょう。3つの面というのは、アロンの祭司職、そして王なる祭司職、そして神聖な祭司職です。アロンの祭司職は、私たちの罪のために生贄を神に捧げるためにあります。これは神の当初の意図ではなく、私たちの罪の問題のゆえに後ほど加えられた祭司職です。二つ目の祭司職は王なる祭司職と呼ばれており、神を私たちの中へと供給するためです。そして三つ目の祭司職は神聖な祭司職と呼ばれており、これは私たちを極みまで救うためです。この神聖な祭司職は不朽の命の救う力であり、私たちに命をもたらし死を排除します。ヘブル7章25節は言います。彼は私たちを極みまで救うことができるのです。なぜなら彼はいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるからです。 次にローマ数字の3番と4番で、大祭司としてのキリストの啓示に関して見ていきます。キリストはどのような大祭司なのでしょうか。キリストは憐れみ深い、忠心な大祭司です。そしてキリストは大いなる大祭司です。まずローマ数字の3番で、憐れみ深い、忠心な大祭司としてのキリストを見ていきましょう。彼は完全に資格付けられて、私たちの大祭司となりました。なぜなら彼は神の子であって神性を持っており、また人の子でもあって人性を持っているからです。憐れみ深いというのは、彼が人であることと符合しています。そして彼が忠心であるというのは、彼が神であることと符合しています。特にエポデの中に金と天布を共に織り込むことは、キリストにある神性と人性のミングリングを予表しています。この大祭司は憐れみ深い忠心な大祭司であり、神性と人性のミングリングを持っておられます。そしてこのキリストは大いなる大祭司でもあります。ヘブル4章14節は言います。私たちは天を通って行かれた大いなる大祭司、イエス神の御子を持っています。アーメン。この方はパーソンと働きにおいて大いなるものです。また彼は試みを受けられたので、私たちに同情することができます。ヘブル4章15節は言います。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情することのできない方ではなく、罪のないことは別にして、すべての面で私たちと同じように試みられたのです。そして彼は今、至聖所で、神の御前で私たちを担っておられます。ですから私たちは大胆に恵みの御座に進み出るべきです。ヘブル4章16節は言います。私たちが憐れみを受け、また時期を得た助けとなる恵みを見出すために、大胆に恵みの御座に進み出ようではありませんか。次にローマ数字の5、6、7で、私たちは大祭司としての主の経験と教授の中へと入っていきます。ローマ数字の5で、私たちは大祭司として主が人の必要を顧みておられることを見ます。パウロで代表されるように、私たち人は環境が取り除かれるようにいつも主に求めます。しかし主は私たちに十分な恵みを与えられます。今日主が天の務めにおいて行っていることは、私たちの環境を変えることではなく、その環境のただ中で私たちに十分な恵みを与えることです。主は言われました。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱さにおいて完全に現れる。これは至聖所における供給です。次にローマ数字の6で、大祭司としての主は神の権益を顧みておられます。ですから私たちの祈りが神に聞かれるためには、キリストと教会に標準を合わせる必要があります。特に列王記上8章の48節で言っているように、もし私たちの祈りが聖なる地に向かって、また主が選ばれた聖なる都に向かって、そして主が皆のために建てた聖なる家に向かって祈るなら、主は必ずこのような祈りを聞いてくださいます。この聖なる地、聖なる都、 そして聖なる家は実はキリストと紹介について言っているのです。そして最後にローマ数字の7で、大祭司としての主は神のエコノミーを完成されます。神のエコノミーは神と人のミングリングの拡大と増し加わりである新エルサレムにおいて究極的に完成します。私たちのキリストに対する教授はいつもキリストの経験に基づいています。そして私たちの経験は彼の啓示に基づいているので、今週私たちがこの憐れみ深い忠心な大いなる大祭司としてのキリストの啓示をさらにはっきりと見ることができますように、そしてこの啓示に基づいて私たちがこの方を経験し享受して、さらに神のエコノミーの完成に私たちが預かることができますように。